はいどうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日は先月3月の16日に行われました八木橋百貨店での熱量と文字数感謝祭、そちらの様子、今回は婦女子最高会議ということで黒八木、この番組ではおなじみの黒八木の2人をお迎えしての婦女子最高会議でございます。声優さんの存在をどう受け止めるか、昭和平成の婦女子、略称昭平婦女子たちがどう思っているのか、一つ問題提起でございます。そして4月の18日の月間熱量と文字数、こちらの方でも黒八木の2人登場、お楽しみいただければと思います。8時秋葉原シャッツキッセでお待ちしております。番組の感想は熱文字 @gmail.com まで、この1話、そして番組の感想、理想のあの子とのデートで回収した CG 部品部、その他アニメについて思うこと、考えたこと、見たもの、ぜひメールください。皆さんからのメールお待ちしております。それでは本編でございます、どうぞ。
熱文字
いきますか。じゃあ婦女子最高会議
よ
さあ、参加ですね、私米粒社協のサンキュー達夫です。
はい、黒柳の岡本です。
はい、黒柳の野崎です。
はい、優しい雨松崎です。
国坂です。
はい、この5人でお送りいたします。さあ今日はどんなお話するんでしょうか。は
い、なんかもうすぐ平成が終わるじゃないですか。
そんなに大きいところか。
やっぱりなんかもう昭和平成ってやってきて、昭平婦女子っていう言葉もできてたんですよ。
そんなんの、そんな言葉が。
私は古の婦女子でまとめて言ってたんですけど。そういう言い方があるらしく今
昭和平成の婦女子、
はい、本当に方針演技とかあとデジモンとかそういうところから入ってきた世代の婦女子を
そうだね、
はい、あと魔法のアイランドとかそういうの知ってる人は平成
平成ですね。
そう
だね。あ、そっか、同人誌買うのにも書き留めてとかね、あの一回なんか文書を確認してとかそういう時代を知ってる人たち、
だったんで、やっぱそういったこう時代が変わるごとに気づきというかそれも出てくるんで、やっぱその話をみんなでしたいなという。
なるほど、
うん、
で
言語変わる前にここでもうとりあえずやっとこうという。
なるほど。
ちょっとその気づきと、その気づきとともに出てくるこの戸惑いみたいなのが今あって、うん、
戸惑い、
うん、やっぱり最近のなんか展開というか、うん、漫画があってアニメになるみたいなのが今までの流れだった中に、新しく舞台化も出てきたりして、うん、それプラス最近はあの声優さんが歌ったりとかそういうライブがあるじゃないですか、うん、
その声優さんがキャラクターとして舞台に立って、うん、こうライブをされる形、
うん、2.5 次元化についてみんなはどう思ってるのかなっていう。
なんか婦女子として、うん、私と岡本さんはですよ、うん、ここ の, あの老害2人は、
うん、昭平婦女子、
昭平婦女子老害の2人はやっぱキャラクターが好きだから、うん、キャラクターじゃない人がキャラクターをやってるとあれって思っちゃう瞬間があるんですよ。
それは、実際の声優さんがやってても
これが多分その環境だとは思うんですけど、うん、声優さんを追っかけるっていう環境になかったんです、この年になるまで、
うん、
中の人、うん、いわゆる、だからキャラクターはあくまでキャラクあれで完成なんですよ、
うん、
アニメの中で動いてる形が、うん、それがいきなりそこの一部の人がポンっていきなり目の前に出てきたみたいな、
あ、
そこの一部でしかないものがそのもののように扱われてるような感覚、私はですよ、
うん、
感覚があって、でそれをもちろん声優さんはものすごく素晴らしいし崇拝はしてるんですけど、うん、崇拝、その人を好きかと言われると、 ってなっちゃう、まあ、私はね、
パーソナリティも知らないし、うん、気抜いてるところも知らないし、うん、でもキャラクターは家で一人で何してるか知ってるから、
うん、
そうだよね、キャラクターのことは知ってるもんね。
なんかこうすごく伝わらないだろうなこの例えと思いながらずっと思ってたんですけど、うん、あの声優さんを見ちゃうとその声優さんの情報がアニメに今度すごく私は影響を及ぼすんですよ、
うん、
例えばじゃあその声優さんがものすごく温泉が好きなキャラだったとして、うん、あ好きだった人だったとしたら、
なるほど、
別のその方が演じてるキャラも全員温泉が好きなキャラになっちゃうんですよ私の中で。
ああいやだからカラオケ唐揚げ好き声優がやってたらこのキャラクター唐揚げ好きだったんじゃないかみたいな、
そうとか声優さんの顔がチラチラ見えちゃう、うん、
わかります。
のでだから私ジョニー・デップがやってる役って全部ジョニー・デップにしか見えないんですよ今もう。ジョニー・デップのイメージが強すぎちゃう、何やっても結局ジョニー・デップじゃんって思っちゃう、その感じが今度アニメにだんだん、今まではそういうことなかったんですよ、うん、あんまりそういう情報が入ってこなかったから、うん、なぜなら、う
ん、でもね比嘉くんなんかもあのアニメ見てて大体知ってる声優さんだともうアフレコ現場を想像して燃えるとか言ってるし、まあ足富くんなんかも足富先生なんかも割と声優さんの情報が入ってきちゃうから割とそっちの、うん、でも隠しきれないしねそれはね、
うん、
それは受け手にやっぱ寄るんじゃないですかね、うん、それはそれで言ってみればただの演じ手ですから、
うん、
キャラクターとあの画面の中にいるものとは完全に区切れますっていう人とやっぱり影響を受けてしまう、あたかも
同一かのようなビジネスがはびこってるっていうこと。
でも それはだからあれじゃないの、ユーザーとしてそれを求める、本当に求めてるかどうか僕は分かりません、うん、けどやっぱり入り口として有名人だからっていうのがあれば、うん、そのビジネスモデルになっていくっていうのはよく分かるんですよ、うん、ただイコールになるかっていうとこれは僕もそうなんだけど、やっぱりこれは変な意味じゃなくビジュアル全然違うじゃん、うん、っていうふうになると同じ人ですって言われてもいやっていうところはありますよね、
うん、
むしろ中身でだから発言の内容だとかそのニュアンスや仕草好きなものっていうのが作り手がもうファンである可能性っていうのが今はもう特に多いのね、多分ね、もうこの時代になってくるとそこでこうなんとなく落とし込みっていうのが起こっているんだろうなって部分はあるけど、やっぱり違う、俳優さんは俳優さん、キャラクターはキャラクターっていう演じないとっていうところはありますけどね。僕の世代なんかだからアクション映画とか見てると、じゃあシュワルツェネッガースタローンを見た時にあの人たち本当の軍人やってるかなんて絶対に思ってないわけですからっていうところもありますけどね。ただ見てかっこいいなと、それはだからあの俳優さんで、ね、フィジカルな部分もイコールなんで、うん、声優さんとはやっぱ僕はちょっと違うんで、声を当てる俳優さんとはっていう感じ、うん、イコールには基本的にはならない。
松崎どう？
僕は、まあ、女性向けっていうわけじゃないですけど、アイドルマスターのライブとかは僕は見に行ってるので、うんうん、はい、でもそれを見に行くのはその実際まあ声優さんが、まあ、それこそそのキャラクターになって、まあ、歌ったり踊ったりとかするっていうのは、うん、ライブなんですけど、うん、それを見に行ってるのはその声優さんの向こう側にやっぱりキャラクターを見てるからなんですよね。で、アニメとかゲームの中だけでは、感じきれなかったものを感じるためにそこに行くわけですね、うん、ライブ会場に、ライブ会場に行ってそれを見るということは今までの思い出を全て爆発させる場所なんですよ。
なるほど、
僕の中で
なるほど、いろいろ考え抜いてきたなっていう感じだけは伝わってますよ。
で、で特にアイドルマスターのライブが好きなのはそれぞれのキャラクターの表現する方法がみんなちょっとずつ違ったりとかして、
うん、
この人はキャラクターを演じてるあくまで、うん、でもこの人はもう役演じるとかじゃなくてもうその役になるとか、
うん、
だから一緒にそのキャラクターと立ってるようにあの見えるとか、うん、なんかそれぞれスタンスがちょっと違ってて、うん、だから全然性格違うのにもうキャラだっていう人もいますし、
あ
だから それを見るのが面白くて、だからそのキャラクターを見るだけだったらアニメを見るだけでいいんですよ、
うん、
その声優さんがどういうのを踏まえた上でそれを表現するかっていうのを見るっていうのをライブには僕は見てますね。
だからそこまで声優さんがキャラクター背負ってくれてればいい、
う
ん、
そうですね。
背負ってないっていう言い方は違うかもしれないけど、でもこの仕事このキャラクターのみっていう考え方も僕の個人の思考としては非常に好ましいっていう部分でもある、うん、もうそれだけ。
おカウントはどうなの？
私もなんか良くも悪くも最近って本当に
声優さんが前に出て、うん出すぎてるというか、うん、いろんなタイミングでなんか本当に言ってしまう私は高尾っていう黒バスの高尾っていうキャラが
まだ言ってんだ
これは本当にもうこれは一生ものなので
一生ね
高尾は一生ものなんです、
う
ん、
高尾は一生もの
一生もの一生ものなのででも中の人の情報が本当に高に肩にっていうか有名な方なので出てるのを見て、うん、じゃあ高尾は好き、まあ、まこちゃんも大好きなんですけど、うん、すいませんフリーのまこちゃんも大好き、
フリーのまこちゃんね、
大好きなんですよ、うん、でもなんでしょうねじゃあその声優さんがやっちゃ高尾は好きこれもな難しいんですよね
説明下手だな好きなのしか伝わってこない、う
んうん、高尾は
好き不助士ってこういう喋り方するよね
高尾は好きって言って高尾ここに用意しちゃったらそれは高尾のスペースは必要になる
し知らないよもう
そこはしょうがないんだって、うん、高尾が好きでまこちゃんも好きじゃあこの声優さんがやってるキャラ全員好きかって言ったらそういうわけでは
でもその方が演じてる高尾が好きなんだよね
そうそうそう、うん、でたまたま高尾だったから好きになっただけであって、うん、その人が演じたものを、うん、じゃ別のキャラだったら別にそんな好きではないって言い方は失礼なんだけど、うん、でも好きにはならない、
うん、
なんかね難しいんだけど
カウンセリングかよ大変だな本当にやっぱいろいろ心の整理をつけないと皆さんもでも大なり小なりあると思うんです
よ、ね、あるよね
でも声優さんっていた子じゃないですか言うたら、
う
ん、
そう、う
ん、だからその瞬間だけそのキャラを下ろしてくれる的なとこあるじゃん、
うん、
だから別におそ松さんはさ、
うん、
それぞれ有名な声優さんだし、
う
ん、みんな声優さんとしてのパーソナリティもあるけど、うん、
はいはいはい、
おそ松さんという企画というか、うん、まあ、あえて言うとおそ松さんというコントの場では、うん、桜井さんはおそ松というキャラクターを全うしてくれるよね、うんうん、それでも不満
不満じゃないんです、
う
ん、
戸惑いってことだよねなんかどうなんだろう
あたかも高尾が好きって言ってるだけですよ、うん、岡本さんは、
うん、高尾は好き
なのにその声優さんも好きっていうのが、はいはい当たり前のようになってきてる昨今を戸惑いがある、
ね、まあまあそうなるよ、ねはいはい、よくわかんない人はそういうじゃあ諏訪部さん好きなのとかそうなっちゃうね
全部ね
なるほどなるほど
しかも生地好きになるキャラって同じ人が演じてることが本当に多くて
あ、まあ、確かに、はいはい、俺もアスミカナ大体好きだから
わかる
俺アスミカナが好きだったんだって思っちゃってるから
大体、うん、私も石田さんですから
そうだよね
大体秀才やってらっしゃるから
うそうね
そうなるとでもだからってそんなにあじゃあ好きなんですねとか言われるとい
やそういうことじゃない
違うって思うけど違うって言ったら
言うとなんかそれも違うじゃん
違う、う
ん、
それも違う
好きだし尊敬してるけどだから全部を受け入れてるわけじゃなくて
その方のそのパーソナルな情報とかは別にそこまで知らなくてもいい、
うん、逆に知りたくないんです、うん、私は入ってきちゃうからそれが、うん、
あ情報過多になっちゃう
わかるわかる、っていうかだ小説におけるなんか村上春樹問題みたいなね
おう村上春樹
顔写真見たくなかったわ
別にいいじゃねえか
いいでしょ別に
いやおいおい
キモいわもうお前なんこんな曲聴くなみたいな
めっちゃわかるそれです
小説家顔出すな
それです、
うん、まあそういう昔から言うとそれだよね
出さなくていいじゃね
えみたいなお前何酒飲んで曲聴いてるいらねえよ黙ってろみたいな
人によってそれで冷めちゃうっていうのがあるから、ね、あこの人がこういうことを書いてるんだ言ってるんだって思った瞬間にスーッと現実に戻るっていうところそれ声優さ今のアニメに声当ててる人っていうのは
俺だからやっぱ
しょうがないけどね
太宰治とか中原中也って写真で5割増しだと思ってる、
うんうん、
でも写真でっていうんだったらあの写真撮ったの誰だとかそういう話になってくるんじゃないのやっぱり
そんな話にはならない
ならないだってあの雰囲気とかあのイメージとかだってさ昔の今の写真と多分違うよ
違いますね、
まあ、ね
太宰のイメージってじゃあ何ですかって言うとあのなんか何椅子の上に あれでしょあれだってフレームわざと切ってるっていうからね
そうだね
あれああいうところもね
僕はもうあのアニメ見出した頃はそれこそまあ昭和から平成に入るぐらいの時って、うん、やっぱキャラクター大なり声優だったと思うのね、
うん
う
ん、
そうですね
だけど今は声優大なりキャラクターになってるから、
うん、
存在として声優さんの方がもう大きくなっちゃってるじゃん、
うん、
で実際にキャリアを積んでいけば積んでいくほどいろんなキャラクターをやってるしいろんなキャラクターの人生を背負い込んで
もちろん
やってるし、まあ、林原さんぐらいストイックになるともう全部のキャラクター背負って生きてますみたいな感じの人も いるんで、あ、偉大だなとか思いますけど、うん、本当にもうあの仕事選ばずやってる人いるじゃん、
うん、
だからもうな、いやだからもうなんだろうね、若本さんは若本さんでしかないじゃん、うん、若本さんってカーボーイビバップで終わってるじゃん一応
芝居的にはな、
第3期若本とかに入ってるじゃん、
まあそうですよ、うん、ちゃんと芝居だもんな、
そうそうそうそうそうそう、だからそうなると若本さんを具現化した、だから、仏像にいろんな形があるみたいな、神にいろんな形があるみたいなのと一緒で、若本さんがいろんなキャラクターとなって具現化してるみたいな、
あ、なるほど、
ぐらいな感じになっててもいいのかと。で俺はなんかそれはね、やっぱ間も見てて思う、宮野真守を見てて癒される、王子かって思うから、王子様かって思うから、歌っぷりというよりは宮野だろうっていう、
ああそうなんですね、
それでも人によると思うけどな、若本さんなんかもだからセルフモノマネみたいなところになってくるじゃない、そうすると今度それを求める周りもいるから、それにじゃあそれでっていうところにもあるからね、
まあだってもう情報入ってきちゃうでしょ、
まあ、それが嫌だというんだったら自分でシャットダウンしていくしかないんだよねこれ、ただ今さっきほら今声優が先に出てくるでしょってなるんだけど、いや実際にじゃあ声優さんっていうポジションが一番最初かっていうと、俺そうでもなってないと思うんだよねっていうところもあるんですよ、やっぱり最初にテレビシリーズ的ないい役、面白いってみんなが言ってるようなアニメ作品のいい役を掴んだところがやっぱきっかけっていうところがないと、やっぱ無名の声優さんってずっと無名だもん、いやこれ一緒に仕事した子たちもいるんだけど、
いやだから強いて言えばそういう情報をシャットしたい作り手が新人使ったりとか、
そうそう、
あ、なるほど、
とか何だったら名前を変えて出てもらうとか、
うん、
でももう声聞いた瞬間分かっちゃうから、
そこが声のいいところと難しいところですよね、ある意味だから楽器なんでワンオフの、
うん、
もう全部イコールなんです、で他に替えが効かないんですよ、
いやだから声優は人生で1人1回しかキャラクターの名前当てちゃいけませんみたいな、
仕事と制御として成立しないじゃん、
そういうなんかスール制度みたいなね、スール制度ガンスリンガーガール的なね、なんかそういうのがあれば、
でも本当に市場が昔のハリウッド映画みたいにアニメ業界も大きくなって、それこそ007みたいな感じの役っていう風になれば、俺はこれだけでやっていけるし、それだけのギャラが出てるんでっていうのもあるし、それを背負っていかないとファンを裏切ることになるから、この契約が終わるまで一切他はやらないとかっていう仕事としてのシステムが整わないと難しいって部分もあるんじゃないかな。
実際どうしてんの、石田さんの声聞いたらまた石田さんだってなって、でもやっぱりこのキャラ好きって、
いやキャラ最初見た目で、だいたい私頭が良くて眼鏡かけてて髪の毛が緑のキャラが好きだ
ったから
髪の毛が緑ね、
でパッて聞いて、あーすごい可愛いと思って、だいたい恋愛ゲームですけど、パッて第一声パッて聞いた時に、あれ石田じゃねって、なんか一瞬パチって現実に戻っちゃう自分の中で、パッケージ見て、あ石田だってなって
それはでも別に石田さんが嫌いなわけじゃない、
全然嫌いじゃない、ね、むしろめっちゃ好き、
ありがとうもあるじゃん、
めちゃくちゃいい感じに喋ってくれてありがとうって思うんだけど、でもそのだから私も石田さんの顔を今まで一回も見たことないんです、
あ偉い、
はいはい、
石田さんが好き、石田さんがその声を当ててくださるキャラが好きになるって自分で気づいた瞬間から、うん、もう石田さんの情報を入れないようにしてるんです自分の中で、
お
私だからあのツイッターのミュートワードに石田さん入ってますから、
お
本人のやっぱりそう名前が出ちゃったりとかすると、うん、あの会見とかの動画が回ってきちゃう、
まあまあ確かに写真とかもね、
だからできるだけ私は好きでいたいからシャットアウトしてるんです、
好きなキャラには運命として出会うから、運命かのように、なるほどね、
私はですけどね、でも岡本さんはなんだろう、なんか真面目だから好きじゃなきゃいけないんじゃなかろうかって最近言うんですよ、そういうことも全部楽しんでこそ
義務みたいな、
絶対好きになるんですよ、
そうこの話を岡本さんにしなさいねって私がどうしようって言ってしていいんじゃないって言ったのは、ここにいる全員に岡本さんの詐欺の被害に遭わせたいから
とか言っといて、結局声優好きとか最終的に言うから、
絶対ハマるから大丈夫皆さん、だから安心してください、
アイドリッシュセブンもそう、アイドリッシュセブンっていう
アイナナね、
あれも、まあ、ファーストライブ終わってもセカンドライブが始まるんですけど、 それに本当に声優さんがそのままちゃんとキャラとして立つみたいになってるのを、でも見に行ったら好きになっちゃうしなっていうのを、うん、でも見に行きたいしなっていう、う
ん、それ見に行って好きになりゃいいんじゃねえ
それでもね、でも
揺れる不女子心
嫌なの、
何それ。
いやでも、いやその 2.5 次元に行くのがちょっとね、ダメだ。いや今だってゲームで
詐欺だろうこれ絶対ハマるふりじゃん。
そうです、本当に
怒られないようにする布石を置いてるんですよ、うん、
で今本当に今ゲームのスマホのゲームで散々お金を使ってるんですよ私は、うんうん、ライブに行ったらもっとお金が必要になってくるんですよ、うん、
なるよ。
そのお金をどこから捻出すればいいんですかって話ですよ
だ不助士はすげえ働くじゃん、だから
働く、ね、うん、岡本さんもバイト2つ掛け持ちしてます
普通に昼間働いて、それが終わった後1時間挟んでからお寿司屋さんの場合って言ってます
夜まで、
そんな中アイナナやったりとかして
アイナナと A3 やっぱりお金を使っちゃうんでここは
やべえダメな人だこの人
ときますけど、私はアイマスにもアイマスというか
デレステ
ガールズにもお金落としてるんで、
はい、ありがとうございます。
お金落としてる
誰なんだよ君は公式プロデュース P やっぱり P なの、
松崎さんに回ってるわけではない、そう
僕には一銭も入ってこないですけど、うん、だから不女子というよりはもうオタクとしての今の状況ってことね。
なるほどね。
できるだけハマりたくはないんですよ私はもう、
うん、金がかかるからね。
どうすればいいんでしょう。
でもまあオタクはお金かかるもんだからね。
まあそうだよ、
お金かかる
よ、趣味だもんだ、うん、
実際の家族を持つよりは安上がりだって思えばいいじゃん。
まあまあ
確かに、
お名言ですね
みんなそうやって生きてるでしょ、だってそうでしょ、裏切らないし、うん、ねえ浮気もしないし。
いや本当ですな、
だこっちが勝手に浮気してるんですもんね、
う
ん、
そうだよ、
まあ、まあそうなっちゃう、
お前なんか
お前は特にない
やでもまだ3キャラくらいじゃん、
だから
十分だ
よ、お金が足りなくなるのは浮気してる代償なんだよ
そうそうそうそうそうそう、
いやでもやっぱ一つに絞れないんですよ、みんなみんないい子だから、
まあ、黙れもう
でも絞らなくていいのが二次元の醍醐味だから、
そうそうそうそう、
そうです、
うん、3次元だと絞んないと
怒られる問題になります。ハーレム信者が周りからグイグイグイ
他ないですか、問題提起というか。
問題提起というか、私じゃ最近気づいたのが、はい、うん、攻めって可愛いなって思って、
攻めって可愛い、
攻めって可愛い、
いや私そのずっと中学校中学生から、オタク不女子をやってるんですけど、可愛い可愛いって言ってるキャラってずっとウケだったんですよ、
うん、BL で言うと、
BL で言う攻めウケがいて、はい、ウケが可愛い、だからウケに見合うかっこいい攻めがいてくれて、だから攻めっていつでもかっこよかったんです、自分の中の。
もうマジでかっこいいやつね、
もうその中で
隙が可愛いとかじゃなくて、
うん、
本当攻め様、
なん
か俺様という
か、やっぱりその受けをカバーするというか、うん、受けのためにこうかっこよくいてもらわないと困る、うん、逆に、うん、受けが幸せにならなきゃいけないんだから、うん、って思ってたんですけど、うん、最近気がついたら攻めに対してずっと、うわこの子かわいいなってずっと攻めにしか言ってないんですよ。
それかわいい仕草をしているってことと
か、例えばその今までは、スマートに受けに対してこうなんだろう、アプローチをしてる攻めが好きだったんですよ、うん、あのデートに行くにしても攻めがこう全部決めて、うん、でそれに対して受けがびっくりするときめきみたいなのが好きだったんですけど、最近はどんなにこう熟練された攻めだったとしても、うん、受けを前にすると童貞に戻るみたいな、うん、どうしたらいいのか分かんないよ俺みたいな攻め、
ああなるほど、
なんかこうデートするにしても、あここに行きたいけどでもあいつここ好きかなとか、あじゃああれに行きたいって言ってたからあそこのチケットを取ろう、あでもこのチケット渡すのどうやって渡そうって考えてる攻めがめっちゃ可愛いと思って何それ、
チケット渡すときは堂々と渡してるんだけど、渡したって一人になると、あ分かったみたいな、
受け取ってくれたみたいな、
星野先生の漫画読みすぎじゃないですか違うかな、
違う、だから最近なんか本当に可愛い攻めが好きなんでしょうね、見た目ももちろんそうですけど精神的に、
いやだからやっぱり攻め、いやでもどうなんそれ、まあ、両方あるな両方あるな、具体的にどう、昔だったら好きになってない攻めってどういうの、
タソさん
俺攻めキャラなの俺攻めキャラなの
急にぶっ込みが来ましたよ。達夫さん、可愛い攻めですね。
可愛い攻め。
どっちもあるな、俺。
そうなんです。あのね、じゃあここ最近でどんな例えあるかなっていろいろ探したんですけど。
俺の場合、受け誰なの？
三平さん。
いや、三平総受けだわ、そりゃ。
いや、そう、そう
だ、三平総受けだ。おぞましいよ。
あの、
おぞましい。
余熱映画祭でしたっけ？
ヨナゴね。
ヨナゴ映画祭にアニメ会で参加よくされてらっしゃるじゃないですか。
毎年行ってますよ。
それを、そう、ユーストで配信した、2015年。
アニメ会でやってるね。
かなんかでユーストで配信したのが YouTube に上がってたんですよ。で、私、最近虫になるときはスライム作りながら YouTube を流しっぱなしにするんですけど、それを
触れないでおこう、それはね。
したらそのちょうどその4人でこう喋ってるのをぼーっと見てて、そしたら達夫さんの妄想クイズをコーナーがあって、フリーに達夫さんが映画に出ると、フリーの映画に
出ると、
じゃあ俺はどんな出方をしてるでしょうかっていう問題だったんです、それ自体は。
で、一番良かったやつを正解にするっていうしょうがないコーナー、
妄想クイズ。その時にフリーのキャラで誰が好きっていうなんとなくの質問で、ガタイがいいの誰だっけと、フリーで
誠
で、三平さんが俺は誠が好きって言った瞬間に達夫さんが、え、なんで誠が好きなんで、なんで誰なんで三平さんが孫ちゃん、あ、そう、孫とか好きなのかっていうのを永遠に聞いてるんですよ。好きじゃん。
なんで？
よくにないな。
俺みたいな感じのキャラじゃないの？っていうことで。
そう、好きじゃん。俺みたいな誠じゃねえけど、え？みたいな。
そうなんだ。あ、俺気づかなかったあの時。
そうか。でもさ、
いや、俺の目は節穴。
三平さん誠好きってちょっと意外じゃない？
ちょっとね、
彼の今まで好きになる男の子キャラクターにしても、
まあね、
それも、だそう、
でもそこがもうおかしいでしょと聞いてくる、ぐいぐい来る感じがもうなんか、
あれ俺が知ってる三平さんと違うみたいな、
そうだからそこのなんか、あ、きっとあれだったんだな、ちょっと離れてた間に好みが変わって、あれ、俺離れた三平さんみたいな。
すげえ、そうなるんだ。
そう、確かにな、寂しかったな。
そうなんだよ、
寂しかったな。俺の知ってる三平さんと違う。
俺がメガネしてるんだからレイちゃんって言えよ
みたいな。メガネ好きじゃろみたいな。
言わなきゃ分かんねえのかよみたいな。
青春。
小さい恋しよう。
いやいや、そうね。
そうか、そうか。なるほどね。
分かりやすい。だから皆さん見てください。YouTube 上がってるんで。ぜひ見て。
そう、だってね。熊谷から東京帰るまで暇だから
そう、電車の中とかでぜひ、本当にすごいから。
じゃあ俺
本当に本当に、でも
暇じゃ、なんか、じゃあちょっと俺が可愛い攻めかどうか皆さん
判断を
確認していただいて、そうですね、
はい。
三平さんのことは好きなんですよね。
もちろん、はい、もちろん、
そう、だからここでもちろんって答えられるのが可愛い。
可愛い。
いつも、はい、三平さんは俺に対して素直にならなくて、すぐ都合のいい日がとか、
そう、いじりやすい
日がに抱かれるの。すぐ日がに抱かれに行くから。
そうだ
よ
ね。
おぞましいよ。二人合わせて髪の毛何本あるかっていうのがおぞましいよ。
よかった
な。
まあね、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。というわけで、婦女子最高会議でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。